教会を建造する奉仕第3週、私たちの霊の中で御子の福音において神に仕える、第1日目、ローマ数字1、新約において掲示されている信者と関係のあるすべての要求、特に神の福音を告げ知らせるという要求のために、私たちは手順を経た三一の神の分与を通して体の神聖な供給を受ける必要があります。ローマ数字2、私たちは見る必要がありますが、私たちが福音において神に仕えることは神を礼拝することです。新約において神に仕えることは実は神を礼拝することと同じです。 A、 パウロは言いますが、テサロニケの信者たちは偶像から神に向きを変えて生ける誠の神に仕えるようになったのです。 1、 私たちの日常生活のあらゆる面において、神は私たちに対して、また私たちの中で生きていなければなりません。私たちの考えや動機などのような小さな事柄においてでさえ、神が私たちを管理し、導き、矯正し、調整するという事実は、彼が生きていることの証拠です。私たちは生ける神の管理、導き、矯正のもとで生活して、私たちが広める良き訪れの模範となります。B、私たちはキリストにある信者として、霊の中で生活して、私たちの礼拝し仕えている神が、私たちの生活の詳細の中で生きていることを証ししなければなりません。私たちがあることを行わず、あるいは語らない理由は、神が私たちの中に生きているからです。
第2日、ローマ数字3、パウロは自分は神の福音へと選び分けられたと言います。また彼は、私が私の霊の中で御子の福音において仕えている神が私の証人なのですと宣言しています。 A、 ローマ第1章9節の仕えているというギリシャ語は礼拝の中で仕えるという意味であり、マタイ第4章10節、第2テモテ第1章3節、ピリピ第3章3節、ルカ第2章37節でも用いられています。パウロは自分の福音の述べ伝えを神に対する礼拝と奉仕であると考え、単なる働きであるとは考えませんでした。 B、 私たちは神に仕えに来るとき、あるいは神を礼拝しに来るとき、血で清められた良心を必要とします。私たちの汚れた良心は清められる必要があります。それは私たちが生きた方法で神に仕えるためです。ヘブル9章14節、ましてキリストが永遠の霊を通して傷のないご自身を神に捧げられたその血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ技から離れさせ、生ける神に仕えるようにさせないでしょうか。 C、福音において神に仕えることは、すべてを含むキリストの中で彼に仕えることです。なぜなら、福音はキリストご自身であるからです。D、私たちは神の御子の福音を述べ伝えるために、私たちの再生された霊の中にいなければなりません。ローマ人への手紙の中で、パウロは強調していますが、私たちであるすべて、私たちの持っているすべて、私たちが神に対して行うすべては、私たちの霊の中になければなりません。 E、 パウロが神に仕えたのは彼の再生された霊の中でであり、内住のキリスト、すなわち命を与える霊によってであって、彼の魂の中でではなく、魂の力と能力によってではありませんでした。これが彼の福音の述べ伝えにおける第一に重要なことです。
第3日目、 F、パウロは神の福音へと選び分けられましたが、この神の福音はローマ人への手紙の主題です。ローマ人への手紙は第5の福音書と考えても良いでしょう。1、最初の4つの福音書は 肉体となったキリスト、肉体におけるキリストが彼の弟子たちの間で生活したことに関するものです。ローマ人への手紙における福音は、復活したキリストがその霊として彼の弟子たちの内側で生活したことに関するものです。2. 私たちは第五の福音書、すなわちローマ人への手紙が、私たちの内側に主観的な救い主を掲示して、キリストの主観的な福音とすることを必要とします。3. ローマ人への手紙の中心的なメッセージとは、神が願っておられるのは、肉の中にある罪人たちを、霊の中にある神の子たちへと作り変えて、キリストの体を構成し、諸地方教会として表現することであるということです。4. 私たちすべては、ローマ人への手紙の啓示に従って、神の福音の祭司として機能する必要があります。私たちは福音の要素と詳細を学ぶ必要があります。私たちは福音の完全な内容を経験する必要があります。私たちは私たちの霊を活用して、どのようにして福音を供給するかを学ぶ必要があります。
第4日、ローマ数字4。神は霊であるから、彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。 A、 霊を用いて霊なる神に触れることは生ける水を飲むことです。そして生ける水を飲むことは神に対して真の礼拝を捧げることです。 B、 神はその独り子を賜ったほどに世の人を愛されました。それは罪人が彼の中へと信じて流れる三一の神としての彼からのみ永遠の命の総合形、すなわち新エルサレムとなるためです。 C、 予表によれば神はご自身の住まいのために彼が選ぶ場所で捧げ物を持って礼拝されるべきです。神がご自身の住まいのために選ぶ場所は人の霊を予表します。捧げ物はキリストを予表します。D、 神聖な実際はキリストであり、彼は神を礼拝するための旧約のすべての捧げ物の実際です。彼はまた生ける水、命を与える霊の源泉であり、彼の信者たちが預かり飲むものであり、彼らの内側の実際となります。 E、 私たちの霊の中でキリストを捧げ物の神聖な実際として享受することによって、彼は私たちの真実と誠実になり、神に対する真の礼拝となります。ローマ数字5。私たちこそ割礼のものであり、神の霊によって仕え、キリストイエスの中で誇り、肉を頼みとしていないからです。A、 肉とは私たちの天然の存在において、私たちであるすべてと私たちが持っているすべてとを指します。何であれ天然であるものは善であろうと悪であろうと肉です。B、 私たちはキリストにある信者として、私たちの天然から生み出されたどんなものにも信頼すべきではありません。なぜなら私たちの天然から生み出されたものすべては肉の一部分であるからです。C、 私たちは再生されましたが、依然として自分の堕落した性質の中に生き続け、私たちが肉の中で行うことを誇り続け、自分の天然の資格を頼みとし続けるかもしれません。ですから、私たちがピリピ第3章のこれらの説によって深く、また個人的に触れられるのは重要なことです。D、 私たちは私たちの性質、私たちの行い、私たちの肉に対する信頼に関して、主の光によって照らされる必要があります。私たちは主によって照らされて、私たちが依然としてあまりにも肉によって生きており、また自分の行いや資格を誇っていることを見る必要があります。E、 ある日、このことに関して光が私たちを照らすとき、私たちは主の御前にひれ伏して、自分の性質がどんなに汚れているかを認めるでしょう。それから私たちは自分の堕落した性質によって行うあらゆることを罪定めするでしょう。 神の目には堕落した性質において行われることは何であれ邪悪であり、罪定めに値すべきであることを私たちは見るでしょう。 F、 かつては私たちは自分の行いや資格を誇りました。しかし時が来ると私たちは肉をその資格とともに罪定めするでしょう。その時私たちはキリストだけを誇り、自分の中には誇るべき立場が全くないことを認識するでしょう。 G、 私たちが神によって照らされた時、初めて私たちは自分の天然の資格や能力や知力に信頼しないと真に言うことができます。その時初めて私たちは自分の信頼は完全に主にあると証しすることができます。私たちはこのように照らされた後、真に私たちの霊の中でその霊によって神に仕え、神を礼拝するようになります。
第5日目、ローマ数字6。私たちは神の御子の福音において神に仕えるために、自分が肉の中にある人であり、死と葬りにしか値しないことを見る必要があります。これは主の模範に従って全ての義を成就し、時代の務めの中に入ることです。 A、 イエスがバプテスマされた基礎は、彼がご自身を彼の人生に従って一人の人、特にイスラエル人、肉体の中にある人であると考えたことです。彼は罪の肉のようにあるだけで罪がない方でしたが、彼は肉体の中にありました。この肉体には善はなく、死と葬りに値するだけです。 B、 この事実に基づき、彼が神のためにご自身の務めを開始したとき、進んでバプテスマのヨハネによってバプテスマされました。そして彼はご自身の人生によれば神のしもべとなる何の資格もないことを認識していました。 C、 彼は肉体の中にある人として死の水の中で葬られる死んだ人となって、神の義に従って神の新約の要求を成就する必要がありました。そして彼はそれを進んで行い、これを神の義を成就することであると考えました。 D、 これが示していることは、私たちは神の福音の奉仕において、私たちの天然の命のもの、私たちの肉のものを神の務めの中にもたらすべきではないということです。 E、私たちは皆私たちの生活と働きにおいて宣言すべきです。私は肉の中にある人であり、死と葬りにしか値しません。ですから私は自分自身を終結させ十字架につけ葬ることを願います。
第6日、ローマ数字7。福音における主のための私たちの働きと労苦は、私たちの天然の命と能力によるのではなく、主の復活の命と力によります。復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則です。 A、 命を与える霊は三一の神の実際、復活の実際、キリストの体の実際です。 B、 復活の意味はあらゆることが神から出たものであって私たちから出たものではないこと、神だけができ私たちにはできないこと、あらゆることは神がなさるのであって私たち自身がするのではないということです。 C、 復活を認識している人はすべて自分自身に対して絶望的な人です。彼らは自分にはできないことを知っています。死からのすべてのものは私たちに属し、命からのすべてのものは主に属します。 D、 私たちは自分が無であり何も持っておらず、何もできないことを認めなければなりません。私たちは自分自身が終わらせられなければならず、そうして初めて自分が全く何の役にも立たないことを確信します。 E、 命を与える霊としての復活のキリストは私たちの中に生きており、それによって私たちは自分自身の中では決してできなかったことができるようになります。 F、 私たちが天然の命によってではなく、私たちの内側の神聖な命によって生きるとき、私たちは復活の中にいます。この結果は神の福音の目標としてのキリストの体の実際です。
経験ビジネスライフ編1、私たちは日常生活によって神が生きていることを証明します。私たちの現在の生活は私たちが仕える神が生きていることの証です。彼は私たちの中に生きており、私たちを管理し導き対処します。彼は私たちを離しません。そうではなく、多くの事柄において彼は私たちを強制し調整します。私たちの考えや動機のような小さな事柄においてさえ、神が私たちを管理し導くという事実は彼が生きていることの証拠です。私たちは生ける神の管理、導き、強制のもとで生活しています。私たちはキリストにある信者として生活して、私たちが礼拝し仕える神が私たちの生活の詳細の中で生きているということを証ししなければなりません。ある人は神経質なので、業務遂行においていつも自信がなくビクビクしています。また別の人はマイペースな人で変化に気がつきません。しかしながら、クリスチャンであるあなたはどのような性格の人であるかにかかわらず、主によって管理され導かれ調整されることを経験し、主があなたの中で生きていることを証しできなければなりません。従って、あなたが霊を活用し心を主に開き、主の御名を呼ばなければならないのは、集会や奉仕の時だけでなく、ビジネスライフにおいても全く同じです。会議の時などに内側で主の御名を呼んでください。そして思いを霊につけて主と共に業務を行うことで、主はあなたに今すぐに決定するように、もっと状況を確認するように、言い過ぎないように大胆になるようになど、あなたに必要な調整、強制を語りかけられます。あなたがこの語りかけに従うなら、あなたの内側に主が生きておられることを証しします。あなたは日常生活、特にビジネスライフでキリストがあなたの中に生きておられることを証しする生活を持たなければなりません。アーメン。
丸2、私たちは再生されましたが、依然として自分の堕落した性質の中に生き続け、私たちが肉の中で行うことを誇り続け、自分の天然の資格を頼みとし続けるかもしれません。私たちは私たちの性質、私たちの行い、私たちの肉に対する信頼に関して、主の光によって照らされる必要があります。私たちは主によって照らされて、再生されて、神聖な命と性質を持つ 神の子供たちとなったのに、私たちが依然としてあまりにも肉の中に生きていることを告白するでしょう。ある日、このことに関して光があなた方を照らすとき、あなたは主の御前にひれ伏して、自分の性質がどんなに汚れているかを認めるでしょう。それからあなたは自分の堕落した性質によって行うあらゆることを罪定めするでしょう。神の目には堕落した性質において行われることは何であれ邪悪であり、罪定めに値すべきであることを私たちは見るでしょう。あなたはどれだけ高い教育を受け、優れた学位や資格を得たとしても、決してそれらに頼ってはいけません。また救われた後の主の導きによる様々な経験を持ったとしても、それらを誇ってもいけません。それらを誇ると、それらに頼るようになるからです。このことにおいて、あなたは主の光で内側深くを照らしていただく必要があります。あなたはあなたが得た学歴や社会における地位に頼ってはいけません。さらに過去の霊的な経験に頼ってもいけません。絶えず主に開き、主を享受し、先入観を下ろし、主の現在の語りかけに聞くべきです。イスラエルの民はヨシュアの導きのもとで主の御声に聞き従い、エリコで勝利を得ましたが、その直後愛で敗北しました。 それは直前のエリコでの勝利の経験に頼り、主の語りかけに聞かず、主に頼らず、天然の力によって迷信的に愛に進撃したからです。あなたは霊が再生されていても天然の命に従って生きている可能性が大いにあります。主の照らしの下で罪のものだけが対処されるべきであるだけでなく、天然のもの、主に頼らないあなたの性質と行いは全て神によって罪定めされていることを認識する必要があります。あなたは次のように祈ってください。主イエスよ、あなたに頼らない全てのものは肉です。私は栄光の主の輝きを見るとき、自分の肉が仮に良くても何の価値もないことを知ることができます。私の心の深み、心の隅々を光で照らしてください。多くの時、無意識のうちに高ぶってしまい、肉に頼っている自分を見出します。主よ、憐れんでください。栄光のキリストが私の内側で現れ、私を照らし、あなたご自身に私を引き寄せてください。それは私がもはや肉に信頼せず、主を愛し、主を慕い、主に信頼するためです。アーメン。
丸3、復活の意味はあらゆることが神から出たものであって私たちから出たものではないということです。その意味は神だけができ私たちにはできないということです。復活の意味はあらゆることは神がなさるのであって私たち自身がするのではないということです。自分自身を高く考えるものや自分自身について誤った判断を持っているものは皆復活が何であるかを決して認識したことがありません。もし人が自分はできる、自分には何か行うことができる、自分は役に立つなどと考え続けるなら、その人は復活を認識していないのです。彼は復活の教理や復活の理由や復活の結果を認識しているかもしれませんが、復活を認識していません。復活を認識している人はすべて自分自身に対して絶望的な人です。彼らは自分にはできないことを知っています。天然の力が残っている限り、復活の力が表される立場がありません。あなたは自分自身を英語あるいは中国語ができるので素晴らしい、会社の業績が優れているので大したものであるなどと少しでも考えてはいけません。そのような考えはあなたが復活を認識していないことを示します。主は死んでよみがえり命を与える霊となられました。復活を認識するためあなたは絶えず霊に戻り、霊を活用し命を与える霊に触れてください。そして霊の中で仕事をすることによって復活を証しするビジネスパーソンになってください。